広報所沢、令和4年2022年1月号、ナンバー1198。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、内容変更やデイジー版の郵送に遅れが発生する場合があります。掲載内容の最新情報は、市ホームページや各問い合わせ先でご確認ください。掲載情報は12月21日時点のものです。広報所沢1月号目次。表紙2ページ。主な内容は、所沢市の人口と世帯、市役所の住所、電話、ホームページアドレスなど。特集、受け継ぎ、伝える、3ページ。新型コロナウイルス感染症関連情報、4ページ。税の申告はお早めに、5ページ。皆さんの善意、6ページ。お知らせ、7ページ。開催、8ページ。募集、9ページ。手話トーク、10ページ。健康レシピ、11ページ。もっと地区自慢、三ヶ島の店どころ、12ページ。保健センター通信、13ページ。健康づくり支援課、14ページ。健康管理課、15ページ。心の健康支援室、16ページ。健康ワンポイント、17ページ。当番医など、医療コーナー、18ページ。休日休館当番医、19ページ。小児科日曜日祝休日診療、20ページ。小児休館診療、21ページ。休日緊急歯科診療、22ページ。緊急時の電話相談、医療機関案内、23ページ。埼玉県救急電話相談、24時間対応、24ページ。埼玉県精神科救急情報センター、25ページ。埼玉西部消防局休日夜間病院案内、26ページ。市民カメラマンの撮れたてニュース、27ページ。みんなの広場、28ページ。内容は、新春恒例大プレゼントクイズ。いいとこフォト、いいとこ作品集、日常面白川柳、読者感想文、投稿募集。編集後記、29ページ。目次終わり。表紙。特集、受け継ぎ、伝える。ひな人形のめびな、岩崎ささらし姉妹、牛馬流祭り林の白子、それぞれの写真があります。所沢市の人口と世帯、人口343,750人、前月比マイナス44人、男169,961人、前月比マイナス93人、女173,789人、前月比プラス49人、世帯数165,152世帯、前月比プラス105世帯。 令和3年11月末現在。所沢市。電話042998-1111。代表。郵便番号359-8501。所沢市並木 1-1-1。編集広報課。電話042998-9024。ファックス04-2994-0706。市ホームページ https://www.citycity.tokoroza.saitama.jp/。所沢市は持続可能な開発目標 SDGs に取り組みます。広報所沢は毎月1日に発行、個別配布でお届けしています。配布のお問い合わせは所沢市シルバー人材センターまで。電話2928-8695。ファックス2924-0630。ファックスでの問い合わせは、広報課、ファックス2994-0706へ。市外局番は04。この広報のデイジー版、展示版をご希望の方は、広報課へご連絡ください。電話2998-9024。ファックス2994-0706。市外局番は04。本市は古市再生市を利用しています。雑紙として資源課にご協力お願いします。
特集、受け継ぎ、伝える。
所沢の文化や伝統芸能って何だろう？あなたならそんな問いかけにどう答えますか？新年を飾る本郷では、所沢の文化や伝統芸能の中から、ひな人形、岩崎ささらし姉妹、十馬流祭り囃子の担い手を取材。受け継ぎ、伝える人々が、継承してきた知恵や技術をこれからどのように次世代へ引き継いでいくのか、その思いを聞きました。新型コロナウイルスの影響で、対面でのコミュニケーションやお祭りという場が失われ、人、地域、伝統をつなぐ機会が減ってしまった昨今、信念をもって、伝統を守り続ける人々と共に、私たちも所沢の魅力を時代に語り継いでいきましょう。問い合わせ、広報課、電話2998-9024。
新年のご挨拶。
明けましておめでとうございます。所沢市長の藤本正人です。市民の皆様には新たな年を健やかにお迎えのこととお喜び申し上げます。本年が皆様にとって健康で幸せ多き年となりますようお祈りいたします。さて、これまで良きふるさと所沢を時代に伝えるべく自然との共生や人と人との絆が実感できる街を目指してまいりました。地域に目を向けると、人々が古来から受け継いできた文化や伝統芸能が数多く存在します。本郷特集では、現場で受け継ぎ伝える方々の声でそれらをご紹介します。あなたの地域でも、誇りとなるような文化や伝統芸能が きっと受け継がれているはずです。担い手の方々の所沢で継承していくという思いを共有し、地域の宝を守り、育んでいければいいですね。所沢市長、藤本正人。笑顔の市長の写真があります。ひな人形。メビナのひな人形の写真があります。県内では岩槻鴻巣などで人形作りが盛んだが、所沢もひな人形の文化が根付く地。始まりは天保の時代まで遡るとされ、徐々に生産者が増加。明治初期にはひな人形の一大産地に。近年は生産者の数が減少したものの、近隣市を含めた生産者などで組織される所沢人形協会をはじめ、人形作りの技術が今もなお受け継がれている。岩崎ささら獅子舞。獅子頭の写真があります。山口の岩崎地区で江戸時代初期から伝承されている。宇佐美助右衛門が大阪冬の陣の帰路に立ち寄った京都で、買い求めた獅子頭3頭を持ち帰り、村の若者に回せたことが起源と伝わる。毎年10月の第2土曜に瑞巌寺で行われる奉納に向け、岩崎獅子舞保存会を中心に練習を積む。昭和44年、市の無形民俗文化財に指定。牛馬流祭り囃子。出汁の飾りの写真があります。幕末から明治期以降、所沢生まれの古谷重松が行商のために訪れた各地で、林を伝授したことから広がる。テンポの良さと二つの小太鼓の即興的な掛け合いが特徴。重馬流祭り囃子保存会では、所沢祭りや所沢神明社の例大祭などに向けて日々練習を重ねている。昭和44年、市の無形民俗文化財に指定。市内には古くから受け継がれてきたもの、新たに所沢で生まれたものなど、様々な文化や伝統芸能が根付いています。そうした地域の宝を知り、体験してみませんか？所沢市伝統芸能発表会。日時、2月20日日曜、午後0時45分から2時30分、0時15分会場。場所、市民文化センターミューズ。内容、伝統芸能の実演・解説。申し込み問い合わせ、1月12日水曜、必着までに往復はがきの往診面に1、氏名、2、住所、3、電話番号を明記の上、郵便番号359-0042、所沢市並木6-4-1、文化財保護課に郵送。電話2991-0308。所沢市文化芸術振興ビジョン。文化芸術の分野で、所沢が目指す街の姿をまとめた一冊。これまでに市内で育まれてきた様々な文化芸術も紹介しています。市ホームページ、文化芸術振興ビジョンで検索。で、閲覧できるほか、市役所1階市政情報センターで1冊800円で販売中。問い合わせ、文化芸術振興課、電話2998-9211。思いを形にして送る。人形文化の真意を伝える。所沢人形協会会長、株式会社 倉方人形代表取締役、倉方淳二。ひな人形。段飾りのひな人形を背に、倉方さんの写真があります。
人形作りを取り巻く社会の変化。
所沢の人形産業は、昭和40年代後半の第二次ベビーブームでひな人形の需要が伸びたことから大きく発展しました。しかし、その後の出生率の低下を受け、生産者も減り、今では市内に我々を含めて2軒のみ。また、マンションが増え、ひな人形を飾るスペースが狭くなったことなどから、おひな様を飾るという文化自体も、当たり前ではなくなってきているように感じます。を継承するのは女性職人。倉方人形は創業から180年以上になります。老舗の職人と聞くと、男性が技術を突き詰めていくイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし、倉方人形では昭和40年代から職人は女性しか雇用していません。それは幼い頃にひな人形に触れてきた経験を生かしてくれるはずとの思いからです。また、寡黙な職人の世界に女性が入ることで、職人同士のコミュニケーションが活発になり、技術の継承も進みました。その他にも、職人は高度な技術を有する埼玉県伝統工芸士を目指し、日々技術を磨き、現在までに6人の職人が認定されています。作業場の写真があります。一体一体のひな人形を仕上げる。作業場はひな人形のシーズンに向けて大忙し。マスクをした女性たちが作業をしています。所沢の伝統産業を守りたい。ひな人形は女の子の健康を願って贈るものです。そして、男女が対になっているのは、結婚した夫婦を表していて、将来こんな幸せな家庭が持てるようにとの願いが込められているものなのです。こうした先人たちが作り上げてきた伝統的なひな人形の文化を、所沢という地で守っていきたい。そのために、地域の子供たちの社会科見学を受け入れたり、所沢人形協会として啓発イベントなどを検討したりしています。ひな人形はもっと自由でいい。ひな人形は昔は豪華な7段飾りが主流でした。それが今ではお殿様とお姫様のみの新郎飾りというコンパクトなスタイルが人気です。飾るスペースが少ない方は、ぼんぼりや花などの装飾がない人形だけで飾ってみてはいかがでしょうか。贈る相手のことを思う気持ちが込められていれば、飾り方は様々あってよいのです。一人一人のニーズに合わせて、新しい伝統の形を模索し、提案していくことが、これからのひな人形文化のあり方だと思います。店内の写真があります。多種多様なひな人形が並ぶ店内。きっとお気に入りの人形が見つかるはず。
クローズアップ。
職人の指先。重ねた着物がずれないように、綿を詰めて立体的に仕上げる工程は、伝統の技術が光る瞬間。人形の腕を曲げる作業は、かなりの力を入れているのが指の動きから伝わるほど。伝統工芸士の一人、成田さつきさんは、左右の腕を対称に曲げ、美しい姿勢になるように心がけています、と職人としての思いを語ってくれました。写真です。ひな人形を手に持っている成田さん。作業をしている指先。そして、 メビナのひな人形の写真です。
獅子舞を続けることが地域の絆を守り深める。岩崎獅子舞保存会会長山下義政。岩崎ささら獅子舞。獅子頭を持っている山下さんの写真があります。
受け継がれる地域の宝。岩崎の上町、中町、下町が力を合わせて守り受け継いできた地域の宝が岩崎ささら獅子舞です。別名火伏せの獅子とも呼ばれ、悪魔よけになると古くから親しまれてきました。三人の舞手が獅子頭をかぶり、腹にくくりつけた太鼓を打ちながら舞い踊ります。太鼓を体の高い位置に締め付け、つくように鳴らすのが特徴。その他、ささらをすり鳴らすささらっこ、棒使い、山伏、ハエ追い、笛の役があります。ささらを鳴らす写真があります。竹などを束ねたささら、じ、じという音色が響く。
世代で育て、守る。保存会には小学生から80歳まで約60人が所属しており、月1回の練習に励んでいます。大所帯ではありますが、メンバーの高齢化も進み、後継者確保の問題は無視できません。地域の小学校にも協力してもらい、新規メンバーを毎年募集しています。伝統芸能というと、経験を積まないと受け継ぐことができないというイメージがあるかもしれませんが、岩崎ささら獅子舞では、ささらっこは小学生が、棒使いなどは小中学生が担当しています。様々な世代が舞の中に入って一緒に作り上げていく。その過程で地域の絆が深まっていくのを感じます。笛を吹く人たちの写真があります。ベテランの吹き手と中学生が奏でる笛の音色が融合。世代を超えて受け継がれる伝統の1ページ。
コロナに負けずに、とにかく続ける。
新型コロナの感染拡大で、10月の瑞巌寺での奉納は2年連続で中止に。私は今年度から会長となり、今後の獅子舞のあり方を模索中です。ようやく練習を再開できましたが、まだ全員が揃う状況ではありません。練習が全くできない頃、今後についてみんなで話し合う機会がありました。その場で共有したのは、とにかく続けていこうという思いです。先人たちがつないできた伝統をここで終わらせるわけにはいかない。基本の型は守りつつも、演者の個性が反映されるような魅力ある獅子舞を探っていきたいと考えています。獅子舞役の人たちの写真があります。11月下旬に行われた練習。久しぶりの太鼓を打つ手に熱がこもる。
地域をつなぐ架け橋に。
地域のつながりが希薄になっていると感じる昨今、岩崎山頂をつなぐものは岩崎ささら獅子舞です。獅子舞を通じて生まれた絆は、いざという時に頼れる人がいる。そんな地域づくりの一助となっています。瑞巌寺での奉納の際には、多くの地域住民の皆さんが訪れ、地域に愛されているのだなと感じます。地域の宝を地域の皆さんと共に守っていく。そんな覚悟で、これからも続けていきたいですね。例年10月に瑞巌寺で行われる奉納の様子の写真が3枚あります。
所沢で広く愛される十馬流の浸透を目指して。 十馬流祭り囃子保存会会長小峰勝二。十馬流祭り囃子。黄色の法被に笛を持った小峰さんの写真があります。
地域を越えて受け継がれる十馬流。
十馬流はよくジャズのようだと言われます。これは二つの小太鼓が異なる打法で掛け合いをするからだと思います。細かな譜面はなく、技術を口頭で伝える口伝が中心で、演奏者がその場の雰囲気で即興的に変奏するのが十馬流の醍醐味と言っていいでしょう。十馬流を多くの人に伝えたいという古谷十松の思いは、所沢市内に広く浸透し、十馬流祭り囃子保存会や各囃子連によって保存伝承されています。支部ごとに工夫を凝らした出汁や衣装の違いに注目してみるのも十馬流の楽しみ方の一つです。
出汁に乗りたい、
その思いを糧に。十馬流に関わる人間にとって、所沢祭りは年に一度の大舞台。出汁の上で演奏することを目標に練習に励んできました。しかし令和元年は台風接近のため中止に。続く2年間は新型コロナの影響でお祭りが中止になっただけでなく、練習すらできませんでした。この空白の2年間で、それまで練習に参加していた子供たちのお囃子離れが進んだように感じます。感染状況が落ち着いてきて、ようやく各支部で練習を再開しつつありますが、2年間という月日は子供にとって大きな成長の期間。それでも一緒に続けてくれる子もいて、ブランクを感じさせない太鼓の叩きっぷりは頼もしく思います。どんなに困難であっても、先人たちから続く伝統をここで絶やすわけにはいきません。今年こそ、所沢祭りが開催されると信じて、練習に精を出していきたいと思います。星宮支部での練習風景の写真があります。太鼓に見立てた木材を叩く星宮支部の皆さん。これぞ十馬流といえるテンポの良いリズムが響きます。
十馬流の復興と裾野の拡大。
明治7年に古谷十松が入間市の久保稲荷神社に奉納した絵馬に描かれている榊には、十馬流が伝えられた尊名が書かれた短冊が下がっています。中にはすでに十馬流が途絶えてしまった地域もあります。そのような地域で十馬流をもう一度復興させることや、まだ十馬流が広がっていない地域に十馬流を浸透させていくことが私の願いです。そのためには後継者の問題など様々な壁があります。まずは所沢祭りが再開され、皆さんにお囃子を見て聞いて感じてほしい。これぞお祭りだと心の底から奮い立つものがあるはずです。そして少しでも興味を持ってもらえたら、一緒に十馬流を後世に伝えていきましょう。星宮支部の子供たちの写真があります。時代を担う星宮支部の子供たち。お母さんのお腹の中にいた頃からお囃子を聞いていた子も、華やかな所沢祭りの様子の写真が3枚あります。
新型コロナウイルス感染症関連情報。
3回目のワクチン接種が順次進んでいます。ワクチン接種後も気を抜かず基本的な対策を徹底し、引き続き感染防止にご協力をお願いします。問い合わせ 保健センター健康管理課、電話2991-1811。12月21日時点の情報です。電話番号の市外局番04は省略しています。QR コードが2つあります。1つ目、新型コロナウイルス感染症の情報は随時市ホームページに掲載しています。新型コロナで検索。2つ目、ワクチン接種の情報は随時市ホームページに掲載しています。ワクチン接種で検索。ワクチン接種3回目接種が始まっています。2回目の接種から原則8ヶ月を経過する方に順次水色の封筒で接種券付き予診票などを郵送しています。お知らせの到着後、LINE、WEB、市コールセンターからご予約ください。3回目接種から予診票と接種券が一体化しました。市ホームページの QR コードがあります。3回目接種で検索。3回目のスケジュール。次の順に接種を進める予定です。詳細は郵送物や市ホームページでご確認ください。医療従事者、高齢者施設の入所者、従事者など、前倒しで2回目の接種から6ヶ月経過後に接種可能。それ以外の高齢者など、2月から接種開始予定。接種予約の支援。予約が難しい方をサポートします。窓口は混雑する可能性があるので、できる限り LINE、WEB でのご予約にご協力ください。日時、1月11日火曜からの月曜から金曜、祝日の除く、午前9時から午後5時。場所、市役所8階、教養室。またはロビー、保健センター。持ち物、接種券付き予診票。お持ちの方は、スマートフォンやタブレットなどの端末。ワクチン接種の注意点。交互接種、ワクチンの種類。異なる種類のワクチンを接種した場合も、十分に、抗体価が上昇すると報告されているため、1回目、2回目の種類にかかわらず、3回目はファイザー社または武田、モデルナ社のワクチンを接種予定です。なお、本市で3回目に使用するワクチンの約半数は、武田、モデルナ社で2月から取り扱います。医療機関ごとにワクチンの種類が違うので、予約の際にご確認ください。